本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第5章43節から48節。聖書は後ろの方、新約聖書の9ページになります。マタイの福音書第5章43節。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも同じことをしているではありませんか。ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。本日はこの箇所より、完全な愛に出会おうと題してメッセージをお願いします。
今この聖書の箇所で、あなた方の天の父が完全であられるように完全であれとイエスさんもおっしゃいましたけど、頑張って自分で完全になれると思う人は何人ぐらいいますか。 50% ぐらいだったら完全になれるかなと思う人はどのがいる。残念、50、じゃあ 99%、 いや 1% だったら、残念ながらですね、 100% じゃなかったら完全ではないんです。残念ながら 100% じゃなかったら完全ではない。そうだから、あなた方の天の父が完全であられるように完全であれとイエス様が言われて、それを自分の努力、自分の力、自分の頑張りで完全になれる人はいないだろうと思います。私はなれません。また何時の敵を愛し、何時を迫害する者のために祈れとイエス様はおっしゃいましたけれども、それを自分の頑張りでできる人はいるでしょうか。私はできないと思います。ではイエス様はなぜこのようなことを言われたのか、そのことを私たちは、イエス様は私たちが絶対できないと思って分かっていることをやれとおっしゃっているとは考えられない。ということはイエス様がこのことを私たちに語っておられる、その本当の意味は何かということを私たちは本当に知る必要があると思います。で、今日ここから今からお話をしますけれども、これは言語学者じゃなければ話せない話です。もう絶対そうだと思います。言語学について学んだものじゃなかったら、こういうような読み方は多分できないと思いますので、ぜひ今日は得したと思って聞いていただきたいと思っています。まあ、たまにはね、自分の教会の牧師が言語学者でよかったなって思うことがあってもいいかなと思いますが、まずここから、天におられるあなた方の父の子供になるためですって言われて、皆さんこれを読んで聞いておかしいと思いませんか。論理が合ってない、論理が合ってない、わかります。私の授業を受けた人も2人ぐらいいるんですけど、どうでしょうか、わかるでしょうか。天におられるあなた方の父って言ってるんですよ。天におられるあなた方の父って言ってるってことは、あなたは誰の子供ですか。天におられる父の子供だって言ってるでしょ。天におられる父の子供があなたなんです。そのあなたに向かって、その父の子供になるためですって言ったらおかしいでしょ。 もうだってもう子供なのに父の子供になるためってのはおかしいじゃないですか、論理が。であなた方の父って言ってるんだから、あなた方は父の子供である。これは論理的にはそうです。だからここでイエス様がおっしゃってるのは一つの前提がある。それは今あなた方はこの方の子供ではないとは言ってないってことです。今子供でないけれども父の子供になるために完全になれとイエス様はおっしゃっていないっていうことです。イエス様が前提としていらっしゃるのは今あなた方はこの方の子供である。そのことから考えると天におられるあなた方の父の子供になるためですというのは天におられるあなた方の父に似たものとなるためだと、そういうそのように解釈されることになるわけです。で実際に英語の聖書、英語訳の聖書を、調べてみますといくつもの聖書で天におられるあなた方の父に似たものとなるためであるとそのように訳しています。だからあなた方はこの方の子供であるということを前提としてイエス様は弟子たちに語ってらっしゃる。そのことを私たちはまず心に留めたいと思います。だからね、完全にならなかったら神様の子供になれないんだというふうにこの箇所を読んでしまうのはそれは読み間違いということになるわけです。だから神様の子供になるために頑張れ、完全になるために頑張れっていうふうに言われたらその教えは違うっていうことです。で、あなたの敵を愛しあなたを迫害する者のために祈る愛についてイエス様は語っておられる。また良いものと悪いものを差別せずに愛する愛、これは神様の自己紹介ですね。天の父は、天におられるあなた方の父はですね、ご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださる。これは神様の自己紹介。神様はこういう方だ。そして良いもののためにも悪いもののためにも十字架にかかってくださったイエス様、自分を迫害する者のために祈られたイエス様、イエス様はこの愛をご自身の生涯を通して成し遂げたんです。イエス様は弟子たちにこうあれというふうにおっしゃっていますけれども、まずイエス様がこのことをご自分の体、自分の生涯を通してこのことを実現するということをおっしゃっているわけであります。そしてあなた方もいずれ私と同じようなものとなる、そのことをイエス様は語っていらっしゃる。神様はいい人だけを愛するんでしょうか。今この聖書の箇所ではそうではない。良いものにも悪いものにもその太陽を昇らせ、悪いものにも良いものの、正しいものの上にも悪いものの上にも雨を降らせてください。親はどうですか。自分の子供、いいところも悪いところもありますよね。多分あると思います。いいとこしかない子供ってのは多分いないと思いますけれども、いいところだけ愛するでしょうか。悪いところも含めて愛するんじゃないでしょうか。私は小さい時からキリスト教の伝道者の息子として育ちました。ですから小さい時から信仰を持っていたわけですけども、大学生になった時に私はいろいろな、その当時属していたというか生まれ育った教団の中のトラブルに巻き込まれて、私は信仰が全く分からなくなったことがありました。そして信仰を捨てて、そして神様とは関係のない世界で生きていこうと していたことがあります、まあ、その結果私は病気になったり、まあ、とっても大変な状況に陥ったりもしたんですけれども、小田原で本当に数人の人たちのために伝道している父の生き方をひどく否定してとんでもない子供だったということを今さらながら思い返します。父は毎週自宅で、礼拝を行っていました。そこに集まる人たちは多分10人いなかったと思います。数人ぐらいの人たちが集まっていましたけれども、私は時々小田原にこう帰るんですね。まあ実家ですから。でそうすると大体父親がキリスト教の伝道していて日曜日に伝道してたら、普通だったら日曜日まで行って礼拝に出て帰ると思うんです、クリスチャンの子供だったら。だけど私はですね、木曜日ぐらいから行って日曜の朝になったらじゃあ帰るからって言ってこう帰るわけです。で帰るだけじゃなくて、そして私は父をひどく批判する手紙を父に送りつけたこともあります。そんな礼拝を毎週やってて何の意味があるんだ、本当にひどかったです。父はそんなにメッセージが得意な人ではありませんでした。人の心を燃え立たせるようなそういうメッセージをする人ではありません。ですからそのことについても人の心を燃え立たせるようなメッセージもしないで、そうやって伝道していることに何の意味があるのかというような、そういうひどい手紙を書いて父に送りつけたこともありました。私は父が働いて送ってくれる仕送りで生活してたんです。でもそんな手紙を送りつけられても父は私に一言も何も言いませんでした。そして変わらず仕送りを続けてくれて、そして新学期になると本が必要だからだろうって言っていつもより多めに送ってくれたりしました。私は病気になって倒れたりもしましたけれども、そんな時も変わらず父は変わりませんでした。で私がたまに帰って具合悪そうにしていると、さあ一緒に酒飲もうって言って酒をついてくれたり、まあ、母からはかなり叱られましたけれども、父は本当に何も言わずに私のありのままの姿を受け止めて愛してくれました。天の父は、私たちの天の父はもっとです。私たちがいい時も悪い時も変わらなくその太陽を昇らせ雨を降らせてくださる、その天の父の愛があるから私たちは毎日食べ物を食べ、そして生きていくことができているのです。仮にあなたが自分が理想とすることが理想とする自分であることができなくて苦しい思いをしていたとしても、神様はそのあなたをそのまま受け止めてくださっています。仮にあなたが罪の中に陥ることがあったとしても、あなたに対する神様の愛は変わらないのです。そしてあなたの罪をすっかり全て許すためにイエス様は十字架にかかって血を流してくださいました。イエス様が十字架に流してくださった血によって、私のそしてあなたの罪は許されたのです。 いい人のためだけに流されたのではありません。むしろ私たちが悪かったからイエス様は十字架にかかって血を流してくださったのです。この愛が私たちを救うのです。救ったのです。イエス様、このメッセージの最後のところで、あなた方の天の父が完全であられるようにあなた方も完全であれとおっしゃっていますけれども、これはですね、言語学でよく言うんですけれども、意思同士無意思同士っていうのが動詞にはあるんですね。で、意思同士っていうのは自分の意思でコントロールできる動作のことを、動作を表すのが意思同士で、自分の意思でコントロールできないのが無意思同士です。例えば走るとか食べるっていうのは自分の意思でコントロールできるでしょ。だけどつまずくとか、つまずくってのは自分の意思ではコントロールできない。あと気を失うとかっていうのも自分の意思でコントロールできない。ですから、で、意思同士の命令系の場合には、例えば早く食べろとかって言った場合には、相手に意思的にその行為を行わせるっていう、そういう命令になるわけですけれども、無意思同士の場合には相手は自分でそれをコントロールできませんから、気を失えって言われても気を失うことはできませんよね。だから一般に意思同士の命令形というのは、相手に対して意思的に動作を行わせる、そういう命令という意味があるんですけれども、無意思同士の場合の命令形というのは願いや呪いであって、命令にはならないというふうに一般に言われているわけです。例えば寝るっていうのは、寝るっていうのは意思同士なんですが、早く寝なさいと。 でもその場合にはベッドに行く、布団に入るという意味です。では早く眠りなさいっていうのは無理でしょ。早く眠りなさいっていうのは無理ですよね。だから子守歌があるんですよ。眠れ眠れ、あれは子供が寝ないからああやって歌うのね。でもし眠るっていうのが自分の意思で行えるんだったら、眠れって言ったら、はいってパッと眠ればいいんだけど、眠れないから、あるいは子供が寝ないから子守歌があるわけですよ、ね。じゃあこれはどうですか。あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全であれ。完全であるっていうのは自分の意思でなることはできない。できない。だから、じゃあこれはただ単にイエス様は私たちに対して願いや、ね、そういうふうに願ってらっしゃるという意味かというと、実はそうでは。イエス様、神様は例外なんです。唯一の例外は神様、創造者である神様、人間と違う。創世記の第一章の最初のところに、光あれと神は言われた、すると光があった。光あれと神様が、いくらですね、私がね、こう暗い部屋に入って光あれって言ってもね、光は出てこないですよ。残念ながら。そうできればね、いいですけど、できないです。でも神様が光がないところで光あれとおっしゃった時に、そこに光がある。これが神様がなさる創造の技です。イエス様が伝道なさっている時に、ハンセン病のにかかった人がイエス様のところにやってきて、ひざまずいてお願いしました。あなたがそれを望むならば、あなたには私を清くすることができると願いました。そうするとイエス様は何と言われたか。私はそれを願う、私の願いだ、清くなれとおっしゃったら、そのハンセン病が消えた、その人は清くなったと聖書に書いて。それと同じように、あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全であれとイエス様がおっしゃるときには、それはあなた方を完全にする神様の意思があなたの上に行われるというイエス様の宣言であるのです。 だからあなたが自分の頑張りで完全になれということではなくて、あなたを完全にする神様の意思があなたの上に行われる。もっと言えば、私があなたを完全にするとイエス様はおっしゃっているのです。だから私たちはこの言葉を聞いて、分かった、じゃあちょっと頑張って完全になってからイエス様のところに行こうかと思う必要はないですね。じゃあもうちょっと聖書を読んでから、もうちょっとお祈りをしてから、あるいはあるところだったらもうちょっとなんか修行してから、焚き火とかしてから、そういうことではないです。そのまま来いとおっしゃっているので、先ほどご一緒に「勲なき我を」という賛美を歌いましたけれども、この賛美を作詞したのはシャーロット・エリオットという女性の方で、1789年から1871年まで生きた人です。牧師の家系に生まれるわけですけれども、30歳の時に病気がもとで身体に障害を受けてしまいました。でそのことで、ね、彼女はもう本当に朝から晩まで苛立ちと怒りに満たされた生活をしていたと言います。写真が残っています。この人です。見えない、この方ですね。それで、でところがそこにその、エリオット牧師の家にメーランという、牧師がやってきました。でメーラン博士はそのシャーロットに質問します。あなたはキリスト者ですか、あなたはクリスチャンですかって聞きます。牧師の娘なんですね。牧師の娘なんですけども、あなたはクリスチャンですかって聞いた。多分ちっちゃい時に洗礼を受けてたと思います。洗礼を受けてたと思います。だけどあえてメーラー博士は聞いたんですね。あなたはキリスト者ですか。そうするとシャーロットはね、本当に気が強い人だったんだと思います。宗教の話なんかしたくありません、ビシッと言う。そうするとメーラー博士は答えました。気に障ることを話題にしてすみませんでした。ただ私はあなたがあなたの心を神様に委ねて、そして神様があなたに与えておられる賜物によって神様のために働くことができるようにと言います。あなたがあなたの心を神様に委ねて、そして神様があなたに与えておられる賜物によって神様のために働くことができるようにと、あなたができないことをができるようにとは言わなかったですね。神様がすでにあなたに与えておられるものを持って神様のために働くことができるようにと博士は言いました。で彼は祈ったと思います。シャーロットは自分が傲慢だったということに気がつきます。そして3週間後、またメーラー博士がエリオット卿を訪ねたときにこのように言いました。私は救われたい、私は神様のところに行きたいです。しかしどのようにして神様のところに行ったらいいか私は分からないんです。そうするとメーラー博士は彼女に答えました。そのままのあなたのまま、そのまま神様のところに行けばいいんです。罪人のまま、清くなってから行こうと思わなくてもいい。罪あるまま、汚れたまま行けばいい。でシャーロットはクリスチャンとしての生活を始めます。しかし体の苦しみのために苛立ちと惨めさに苛まれることが多かったといいます。1834年にお兄さんのエリオット牧師が聖職者の娘たちのための高等教育学校設立のために、その計画を立てます。 そして教会を挙げて資金作りのバザーをするんですけれども、シャーロットは体が悪いから何にもできないんです。みんないろんなものを作ったりして、それを売ったりして資金集めのための活動をしているけれども、シャーロットは何もできない。惨めで役立たずの自分に本当にがっかりしたそうです。しかしそのシャーロットに聖霊が働きかけてくださった。そして自分の感情によらず、今救われているという事実、主イエスがこのままの私を招いてくださっているという事実に彼女は立ち返ることができました。そして自分と同じ境遇にある人たちのことを思って、彼女は詩を書き始めます。それが先ほど歌った賛美の元の英語の歌詞ですけれども、 Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou biddest me come to thee, O Lamb of God, I come, I come。 このままの私、何も申し開きすることもできません。ただあなたの血が、あなたの血潮が私のために流されたから、あなたが私に来なさいと命じてくださっているから、神の子羊イエスよ、私はあなたの身元に参りますと。このままの私をあなたは受け入れ、歓迎し、許し、清め、休ませてくださる。ただあなたの約束を信じているだけですのに、神の子羊イエスよ、身元に参ります。このままの私、あなたの愛は知らぬ間に、あなたの愛は人が気づかない間に知られぬ愛、その愛は全ての壁を打ち砕いてくださった。今私はあなたのもの、そうあなただけのもの、神の子羊イエスよ、身元に参ります。彼女はこれを含んだ詩を身体障害者の賛美歌として匿名で出版しました。そうするとですね、歌詞カードが、歌詞、そのいくつかの歌詞がカードになって売られるようになるんですよ、クリスチャンショップで。そうすると彼女の主治医の先生が、まあ、クリスチャンだったんですけれども、そのクリスチャンショップでそのカードを見て、ああこれはいい詩だ、ぜひシャーロットにあげようと思って、それを買ってですね、そしてシャーロットのところに持って行って、シャーロット、あなたのためにいいものが、この詩を読んでごらんって言ってシャーロットに渡すんですね。すべての壁を打ち砕く愛があります。罪の壁、生い立ちの壁、健康の壁、感情の壁、主義主張の壁、民族の壁、宗教の壁、すべての壁を打ち砕く愛がイエス・キリストの十字架の愛であります。このイエス様の十字架の血を受けるときに、私たちは神の子となるのです。この愛が私たちを完全なものにするんです。聖なるものとするのです。先ほどヨハネの手紙第一を読みましたが、このように書かれています。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、いいですか、私たちが神を愛したのではなくて、神が私たちを愛してくださった。そして私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。 愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、このならというのはからというのと同じ意味なんですけれども、ギリシャ語では神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのだからとも訳せます。私たちもまた互いに愛し合うべきです。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされる、愛が私たちのうちで完全なものとされる。私たちが互いに愛し合う、互いのために祈り合う、互いのための愛が与えられる、私たちの中に神の愛が全うされる、完全なものとされる。私たちの努力ではないのです。神の愛が私たちに注がれるから、私たちは互いに愛し合うものとなっていくのであります。私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっています。こうして愛が私たちにあって全うされました、完全なものとされたのです。イエス様は私たちに、あなた方の天の父が完全であられるようにあなた方も完全であれと言われましたけれども、それはイエス様の愛が私たちに注がれるときに、私たちが完全なものとされるということをおっしゃっているのであります。そのためにイエス様は十字架にかかって血を流してくださいました。だからどうぞ皆さん、努力して完全になろうとする必要は全くありません。あなたの努力はあなたを完全にしません。残念ながら 99% では完全ではないからです。パウロは告白しました。主は御霊です。そして主の御霊があるところに、主の御霊がおられるところには自由がある。私たちは皆覆いを取り除かれた顔、顔から覆いを取り除かれてですね、その顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのだ。私たちの行い、私たちの努力によって私たちは主と同じ姿に変えられていくんじゃない。主の御霊が私たちを主の姿に変えていくんだ。これしかない。だから僕たちはイエス様の姿を仰ぎたいんです。これだけが私たちの希望です。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちが良い時にも悪い時にも変わらず笑顔を向けてくださることを感謝します。あなたがそういうお方であったから、本当に悪かった、今も悪い、私も救われました。私たちみんなそうです。あなたが悪かった私たち一人一人のために十字架にかかって血を流してくださったことを感謝します。あなた方の天の父が完全であられるように完全であれとおっしゃったあなたは、私たちを完全なものとするために十字架にかかってくださいました。そしてよみがえって御霊を注いでくださいました。私たちをあなたの姿に似たものとしていくのはただ主イエス様、あなたの御霊だけです。どうぞ私たち一人一人に あなたの御霊を注いでください。あなたの愛を注いでください。そしてあなたが願っておられるように、私たちが互いに愛し合っていくことができますように助けてください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。さっき歌った勇なき我をもう一度賛美しましょう。勇なき我を地をもてあがない、イエス招きたも身元に我ゆく。そのまま来なさいとおっしゃってます。そのまま理想の自分ではない、そのままの姿で罪に惹かれたままそのまま来なさいとおっしゃってくださっている方がいるから、全ての人が救われるんです。自分の罪を処理してから来いとおっしゃるんじゃなくて、私があなたの罪を処理するからそのまま来なさい、傷ついたまま大丈夫、イエス様などを招いてくださって